キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。言葉をあげつらわないようにと、今日の聖書箇所の冒頭でパウロが私たちに注意を促していますが、今日の聖書箇所にはそのように実際に言葉をあげつらう人たちがいた生々しい現場を、実名を記しているようです。人ごとではなくて、今ここに起こりつつある分裂の危機のようなことを記しています。私たちも自分自身の身につまされる問題を頭に描きながら、今日の聖書箇所に聞いてまいりたいと思います。今日は輝く器と題しましたが、私たちは輝くものとかこととかが大好きであります。ある人たちは輝く宝石を身につけますし、またある人は輝く人生を精一杯生きようといたします。しかし、その輝くということを問い詰めていきますと、そんなに話は単純ではないことが分かってきます。例えば5歳の子供と月の輝く夜に出かけたとしますと、子供が月が光ってると言って感動して言葉を投げかけてきたとき、いや、あれは月が光ってるんじゃなくて、太陽の光が月に反射してその光が光ってるんだよっていう具合に説明しましても、おそらく子供はちんぷんかんぷんでありましょう。つまり、今の世の中で科学的な知識を体系的に教えられた人でない限り、このような月の光にまつわる、事実は理解はされないんです。では太陽はどうでしょう。この世の中で雑談したとしまして、今日は太陽がさんさんと輝いてますねというふうに隣の人に問いかけたとします。そして隣の人からそうですねという答えが返ってきまして、その後会話が深まっていきまして、いえいえ、あれは太陽が輝いているのではなくて、太陽を輝かせているのは私たちの創造主ですよというふうに、私が説明する成り行きになったとします。その時その隣人がクリスチャンなら良いのですけれども、大抵の場合そうではありませんので、ここでもまたそのちんぷんかんぷんという状況が到来してしまうのです。このように輝いているのは誰であって、そして輝かされているのは誰かという問題は、人間の目から見てそんなに簡単に見分けられることではないのです。例えば闇夜に輝く蛍の光と、暗い海の中に光る魚のことを考えてみればお分かりかと思います。それで、そんなに 厳しく輝いているのは誰で、輝かされているのは誰かっていうのを問い詰めなくても良いではないかと思われるかもしれませんけれども、私たちは実際問題、例えば会社なんかでの評価におきましては、誰が輝いていて誰が、輝かされているのか、誰が輝いていないかというのを、厳しく比較して評価をするという、罪な性格を持っているものだと思います。ではイエス様はどうでしょう。イエス様のことを考えてみましょう。今日の15節に真理の言葉とあります。これはイエス様の身の上に起こった出来事のことです。つまりイエス様が私たちの罪を受けて死に、そして3日目に復活して私たち人間のうちに現れたという出来事です。この出来事は私たち人間をよみがえらせた輝かしい出来事です。真理の言葉の到来が私たちをよみがえらせて輝かせるのです。この輝かしい真理の言葉ですが、ここでは輝く主体は誰の目にも明らかです。輝いているのはイエス様ご自身なのです。私たちではありません。イエス様がいれば周りは明るく輝かせられ、イエス様がもし仮にいなくなれば周りは暗くなります。私たちの明暗はこのように全くイエス様に依存をしているのです。このように輝きの源はイエス様ご自身であるということは、私たちクリスチャンにとっては明々白々のことでありますが、私たちはこのことを正しく忠実に隣人に伝えていく必要があります。なぜならば、先ほどの太陽の輝きの話でも分かりましたように、世の人にとっては光の源が何であるのか、誰であるのかは、考え中の問題であるからです。16節に俗悪な無駄話を避けなさいとあります。俗悪な無駄話のその中身というのは、ヒメナイとかフィレとか復活はもう起こったと言いふらしていたということですけれども、これは彼らがおそらくイエス様抜きでイエス様に寄らないでも、もう私たちは復活済みだと言って喜んでいたといったようなことなのでしょうか。つまり輝きの源であるイエス様に寄らなくても私たちは自分自身で十分輝いているのだという姿勢です。いかがでしょう。ヒメナやフィレトたちのことを思い起こしますと、彼らが決して、得意な主張をする人物ではなく、今この世の中にあってキリストを信じていない人と共通点を持った人物である ことがわかります。今この世の中では科学も発達していますし、イエス様によらなくても人間たちは十分自分たちだけで輝いていけるのだという罪な考え方が今の世の中には蔓延しているのではないでしょうか。ですから私たちクリスチャンは24節にありますように、すべての人に柔和に接し教えることができ、よく忍び反抗する者を優しく教え導かねばならないのです。ところでパウロ自身もこの姿勢を実践し続けたのではないでしょうか。皆さん聖書で器と聞きますと、まず土の器という言葉を思い起こさないでしょうか。コリントの信徒への手紙2の4章7節新約聖書の329ページになりますが、329ページ。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためにとあります。偉大な力というのは神のものであって私たちから出たものではないと言われています。輝きの源は神のものであって私たちから出たものではないのです。それで今日の聖書箇所ではパウロはわざと金や銀の器という光る器を引き合いに出しておりますが、パウロは自分自身のことは全く土の器であったと思っていたと思います。なぜならばパウロは改心前はキリストの教会を迫害していたものですし、決して自分自身を立派で無垢な人物であるというふうに自己評価できなかったと思われるからです。パウロは土の器、しかも賭けの多い器であって、またそれゆえにうちにあるキリストからの輝きを発することのできる人物だったと思います。20節を読みますと、パウロは大きな家、すなわちこれは神の国を例えていると思われますが、その神の国のありさまをよく承知をしておりました。大きな家においては金や銀の器、そして普通の器もその置き場所をちゃんと用意されております。神様から用意されております。そこでは金や銀が輝きを放っているということも、まあ、大した問題ではありません。むしろその大きな家においてそれぞれの居場所が用意されているということの方が全く大切であります。今日の聖書箇所は私たちが真理の言葉を正しく忠実に伝えるのにまつわる実際的で具体的な困難とか妨害をいろいろと指摘しています。そして まあ、ミイラがミイラ取りがミイラになるではないですけれども、私たちクリスチャンがその真理の言葉を述べ伝えるときに、私たち自身がこの世の輝かしさに幻惑されて、その輝きの源がイエス様にこそあるということを忘れてしまうという危険性をも指摘しているように思います。いかがでしょうか。私たちは自分自身こそ輝く金や銀の器でありたいという、まあ、誘惑からなかなか自由になれないのではないでしょうか。そんな時はぜひパウロのことを思い起こしていただきたいと思います。パウロは自分が土の器であるということに誇りを持っていました。欠けの多い土の器こそイエス様の輝きを輝かせることができ、死に至る自分自身を退けることができるということをパウロは知っていたからです。さらに神の国においては金や銀そして土の区別もないということをパウロは知っておりました。それでパウロは安心をして自分自身は土の器であり続けることができたのです。そんなパウロが今日の聖書箇所においてはわざわざ金や銀の器の話を持ち出してきました。そして21節から、だから今述べた諸悪から自分を清める人は尊いことに用いられる器になり、聖なるもの、主人に役立つもの、あらゆる良い技のために備えられたものとなるのです。というふうに語っておりますけど、この箇所を軽く読んでしまいましたら、あたかも、まあ、自分自身がですね、自分こそ金や銀の器になりなさいというおすすめの話だけに読んでしまいがちになると思います。確かに主人に役立つものとなるためにあなたは金や銀の器となりなさいという勧告は間違ってはおりませんし、今の世の中においてもそのように言った方が受け入れられやすい物言いだと思います。なぜならば人々は金や銀などの輝くもの、光り物が大好きですし、それを目指してそれぞれに一生懸命であるからです。ですからあなたは金や銀の器となれというふうに、まあ、勧告して、まあ、伝道するというのも、そういうふうに言えばそれを聞いた人はその人の内側にすんなりとその言葉を受け入れていくことでしょう。ここで最初からあなたは土の器となれというふうに、まあ、伝道するのは、まあ、その方が好ましいことではあるでしょうけれども、人々の受け入れ度という観点からしますと少々その方が受け入れ度は、下がってしまうのではないでしょうか。このようにここら辺にパウロの伝道の進め方の工夫が見られます。彼はその場その時 まあ、その人に合わせて物の言い方を工夫したのだと思います。彼は反抗する者を優しく教え導いたのです。ところでパウロはなぜそのようにその場その時その人に合わせてふさわしい物言いを繰り出すことができたのでしょう。それはパウロのイエス様への確信に基づいています。真理の言葉であるイエス様は私たちの罪を受けて死に、そして3日後に復活をして、私たち人間のうちに現れたという確信です。イエス様がいなければ輝きはなく、イエス様によってこそ輝きがやってきたという確信です。改心前のパウロは自分たちこそ、まあ、いわば金や銀の輝く器だと思っておりました。そして自分たちを輝かせようと考えて必死になってキリストの教会を亡き者にしようとしていたのです。そのパウロにイエス様は目を止められました。イエス様はこう言われたかもしれません。パウロよ、あなたは必死になって輝きの源である私を迫害しているけれども、それは本末転倒である。あなたは自分が光を発する器であるというように誤解をしている、というふうに述べたかもしれません。その後パウロは一時的に目が見えなくされましたが、この期間はパウロが本当の光の源を確かめるための試練の時となったでありましょう。このような試練を経まして、パウロは輝きの源であるイエス様を確信するように変えられたのです。真理の言葉イエス様は紛れもない真理です。輝きの源はイエス様であって、決して私たちではありません。私たちが金や銀の器であったとしても、それを輝かせているのはイエス様ご自身です。この紛れもない真理はイエス様と、そしてイエス様を信じる私たちによって明かしせられていくことです。さて、こんなに、まあ、紛れもない疑いもない真理をなぜ分かってくれないのかというふうに私たちはやきもきするかもしれませんが、その必要はありません。私たちのなすべきことはただ一つ、輝きの源であるイエス様を確信することです。そして私たち自身は欠けの多い土の器であって、しかもその土の器は神の国における居場所をすでに保証されていると確信をすることです。このような信仰に基づけば、私たちは私たちの信仰においてミイラ取りがミイラになることなく、金や銀の話も 余裕を持ってすることができるようになるでしょう。どんな場所に赴いても真理の言葉であるイエス様のことをその時と場所、そして人に合わせて証ししていくことができるようになるでしょう。今日の聖書箇所の最後26節、こうして彼らは悪魔に生け捕りにされ、その意のままになっていてもいつか目覚めてその罠から逃れるようになるでしょう。というのには正義から見放されたような人物に対するパウロの優しい態度がにじみ出ております。私たちは輝きの源でありますイエス様への確信によってこのような柔和で優しい態度でもって神の国の伝道を進めていくことができるでしょう。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、この主日にこの兄弟姉妹を集められ共にあなたを礼拝賛美できますことができますことに感謝を申し上げます。季節は収穫の秋となり、山々は色づいてまいりました。その一つ一つの恵みを私たちが受け入れ味わうものとさせてください。あなたによって輝かされているこの一つ一つのことを喜ぶことができますように。そしてこの世のさまざまな困難苦難をもあなたが配置なさったものです。どうか私たちがその苦難を受け入れつつ御心により歩んでいくことができますように。どうか私たちをお守りください。私たちは今聖霊降臨の後の日々を歩んでおりますが、どうか聖霊によって私たちが満たされ、私たちを統治してくださいますように。悪しき霊から私たちをお守りください。アドベントの時が近づいてまいりました。私たちがあなたを褒め讃える歌声を高らかに響かせることができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されて おられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。
本日は262番も